こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、連休2日目ということですが、関東地方、僕の地域は今日も雨でしたね。まあまあステイホームで今日も一日ぼやぼやと仕事をしていましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、とはいえね、新しいことを始めましたんで、今日はその話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。ツイキャスの公開収録を含む全29アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリで登録、購読、フォロー、いいね、クリップよろしくお願いします。何を新しいことを始めたかと言いますと、 TikTok ですね。いやー、ようやくという感じでしょうかね。TikTok 始めました。で、始めましたところ、1投稿したらもうすぐに YouTube の方、で見てくださってるリスナーの方が見つけてくださって、最初 2,3 人しかフォロワーいなかったんですけど、今70人ぐらいに、おかげさまで増えてまして、ありがとうございます。いやー、本当TikTok 露出するもんですね。見つかるもんですね。噂には聞いていましたが、本当にレコメンドのところに多分出るんでしょうね。すごいですね。まあ1分間ということなので、ちょっとやっぱり独自の見せ方をしなきゃいけないなというのもあって、どんな感じでね出していこうかというのを今日いろいろと調べていたという感じです。はい。ただまあね、ショート動画、今ね YouTube もそういう15秒動画を実装しつつあったり、あとはインスタグラムもリールズというそういうショート動画の機能を実装していたりと、まあ TikTok 対 TikTok の機能を実装しているというのが、まあ世界的な流れかと思います。ただね TikTok 昨日今日と、まあまだ2日ですけど、使ってみてね、分かりましたね、凄さが。まあ2018年ぐらいからもう話題にはなってましたけど、いやー、使ってみてね、ちょっとね、これは多分 YouTube もインスタもちょっと追いつけないんじゃないかなっていうのは思いましたね。ユーザーさんがそうやっていろいろ見てくれて、フォロワーがつきやすいとか、まあそういう数字的なところは、まあもちろん見せ方とか UX とか、インターフェースとかはすごく洗練されてて、まあ、この辺りでもう多分そもそも追いつけないだろうなという気はもちろんするんですけども、やっぱり一番ね驚いたのはやっぱり音楽ですね。ね、 YouTube でさえ私もその音楽の扱いってものすごく苦労してますし、著作者の方の権利はちゃんとね守った上で、ちゃんとした動画をね作らなくちゃいけないとは思うわけですよ。まあでもね、そのコンテンツ ID とかの話題もかつてのラジオで話しましたけど、まあそれもなかなか難しかったりするんですよね。で、TikTok なんですが、動画を投稿するボタンを押し、そして自分、例えば自撮り、ダンス動画だったらね、自撮りのボタンを押し、でダンスをする。で、その後に音楽を後から合成するみたいな流れで投稿するわけですよ。でその投稿するときに楽曲を選ぶってボタンがあって、そこをタップすると、まあいろんな曲が出てくるわけですよ。例えば星野源の恋とかね、もうあらゆる人気曲があるわけですよ。さすがに米津玄師さんとかはなかったです。1曲だけあったのかな、まあまずなかったですけど、ない曲もいっぱいあるんですけど、それでもかなりの曲が選べるんですよね。僕が、若かりし頃の往年のね、ヒット曲とか、あと仮面ライダーのサントラとか、結構膨大な曲があって、これ使えるんだって感じでちょっとびっくりしました。で、著作権、まあこのラジオでも何回か取り上げましたけども、著作権というのは、ね、本当に扱いが難しくて、特に音楽に関しては難しくて、作詞作曲などの本当に原作の権利は JASRAC っていう管理団体がいて、それらが管理していることが多いです。で、 YouTube も JASRAC や NEXTONE っていう管理団体と包括提携をしているので、ね、YouTube でもほら演奏するのは全然 OK じゃないですか。それは JASRAC と提携してるから、 で TikTok も提携をしていました。ヘルプを見たら書いてありました。ですから単純に演奏したり口でパーって歌う分には全然 OK、 これも確実に OK。 じゃあその原版音源ですね、音源の扱いはどうかというところなんですよ。で YouTube のヘルプにも書いてあるんですが、音源というのは実は別途、レーベルと制作、音楽会社とちゃんと許可を取ってくださいって書いてあるんですよね。だから例えば UM とかに所属しているとなんかジョイサウンドとかの音源が使えたりするっていうのは、そういう実は事務所、所属のメリットはあって、音源を本当に CD とかの音源を使いたい場合はちゃんとまた別に許可取らなくちゃいけないんですよ。でただ TikTok はもうそれがそもそもメニューで選べちゃうと、いやすごいなと。でただねこれ調べたらやっぱり、アーティストそれから音楽会社ごとに当然契約をするっぽいんですよね。だからそれをじゃあインスタとか YouTube がこれからゼロからできるかっていうと多分結構追いつくのは大変じゃないかなって思うんですよね。で、True Core Japan っていう iTunes とかにも楽曲を下ろしてる、音楽会社のヘルプがあったんで、そこを見てみたらやっぱりねアーティストごとに、やっぱり契約を取るっぽいです。でただね契約見たらアーティストには収益一切入らないんですよね。うん、まあそれはしょうがないんですよね。結局その TikTok ってほら YouTube みたいに広告が流れるわけではないので、だからしょうがないんですけど結構これ切ないなと。ただこれで怖いところがあって、じゃあ契約書にサインしなければいいじゃんって思うじゃないですか。でも契約書にサインしないと逆にユーザーが、まあ、勝手に曲を使ってアップしちゃうんですね。アップしちゃうことが当然ありえるじゃないですか。でその曲実は他のユーザーもメニューから普通に選べて使えちゃうんですよ。いや恐ろしいですよね。だからそのもちろん著作権侵害の DMCA っていう権利侵害の申告をすれば削除はしてくれると思うんですよ。だけどそういう手間を取るのか、0円でもいいからあなたがちゃんと認めて使ってもらうのがいいのかっていう2択しかないんですよね。いやーこれはね、これはすごいなと思いました。いろんな意味でね、すごいなというか怖いなというか、数を取ると強いなというか、まあ、どうやらそういう感じっぽいですね。だからね、逆に言えば自分が作曲した曲を自分でオリジナルの音源としてアップして TikTok に投稿すれば、誰かが何とかして見つけてくれさえすれば自分の曲がどんどん広がっていくっていう仕組みにもなるんですよね。だからそういうもちろんいい面はあるわけですよ。で、じゃあ収益がね入んないところね、ちゃんと持続性があるのかっていうところなんですが、一応今アメリカでは、TikTok になんかレシピ動画だったらレシピのすぐ脇に、スポンサードするドリンクとかを置いといて、まあ、要は匂わせる的な広告は実はもう事例があるそうなんですよね。だからハッシュタグにアドとかメーカーの名前とかが書いてあるのはその広告と気づかれないけど広告の投稿だそうです。でそれで1回75万円とか書いてあったかな。ただそれがじゃあ楽曲のそれと紐づくかっていうと多分紐づかないと思うんですよね。たどればいけるんでしょうけど、まして収益分配どうするんだっていうところは多分まだないんじゃないですかね。どうなんだろうね。だからその辺はまだ本当にこれからなんですけど、やっぱりこれだけシェア取るとね、もう逆に言うと TikTok はそこをクリアするステージにいるので、やっぱり YouTube とかインスタもね、なかなか追いつけないんじゃないかなって気はしますし、逆に追いついてくれないと競争にならないから、そういうやりたい放題っていうと言葉悪いんですけどね、一強しかないと本当に何でもありになっちゃうので、やっぱり何とかして競争する対抗馬が出てきてほしいなと思うことは僕はやっぱ思いますね。やっぱり一強だけになっちゃうとそこの本当にもう言いなりになっちゃうので、やっぱり競争はしてほしいなというふうには思いますね。なので調べれば調べるほどなかなかね、権利をちゃんとクリアして正しく適切に使うためには難しいなと思う一方で、まあこれだけのユーザーさんに届くとか、UX の楽しさとか、 あとまあ撮影のアプリも本当いろんなねフィルターとかエフェクトあるじゃないですか。まあクリエーションのツールとしても確かに魅力的だなと。で YouTube ではできなかった楽曲から映像を逆にね思いつくみたいな。で例えば仮面ライダーの BGM 使うんだったら仮面ライダーっぽい映像を作って撮影すればいいわけですよ。っていう風に音楽から逆算して映像を作りたくなるっていう気持ちも確かになるんですよね。だからそういう意味ではむちゃくちゃ功績はあるなという気はするんですけど、まあクリエイターの側としてはなかなか難しいな、付き合い方は難しいなというところは、今日数日で調べた限りですけども、まあまあ、思いました。まあ、ぜひ皆さんも TikTok ね、思うところこんな使い方があるよとかあったらぜひコメント欄やレターとかで教えてください。はい、それで今日もレターもね来てました。ポッドキャスト面白いです、匿名さんありがとうございます。それからレックの方にも来てました。レックの方ではカズーさんありがとうございます。いつも濃い内容の放送ありがとうございます。犯罪者について取り上げませんという香川さんのスタンスが素敵でした。 ありがとうございます。そうですね、愛情の裏返しは憎しみではなくて無関心ですからね。僕はそういうところは容赦しないので、はい、無関心でそういう人たちには付き合いたいと思います。はい、というわけで今日は TikTok を数日間ちょっと使い込んでみたという話でした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねご意見あったらレター、それからハッシュタグかぐわ飯などなどお待ちしてます。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い週末でありますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。